2023年6月17日土曜日、さてさて続けて老子を読みたいと思いますが、これ次は5章なんですけれども、飛ばしてもいいかなと思ったんですけど、いや、これは5章はですね、これは今のところ最古のその老子、竹に書かれた老子の、甲乙丙とこうあるんですけれども、まとまりとしてその甲の12番目にあるんですよね。ですからこれは読みましょう。やっぱり再び老子、読むのはこれ白書絹に書かれた老子、小池訳の方ですね。老子第5章。天地には思いやりがない。万物を藁人形のように扱う。商人、親鸞聖人の商人、商人には思いやりがない。万民、括弧百姓、万民または百姓を藁人形のように扱う。天地の間、間、天地の間は不意語のようなものであろうか。空虚であって、しかも尽きることがない。動かせばいよいよ出てくる。多く聞くだけではすぐに行き詰まる。心中を守るに越したことはない。最後のところもう一度。多く聞くだけではすぐに行き詰まる。心中を守るに越したことはない。さて、ここ訳中のがありますので、多く聞くだけでは、多く聞くだけでは、訳中では、多く聞くとは、すなわち外部から多く取り入れること。それは特に知識を指すであろう、と書いてますね。多く聞く、すなわち外部から多く取り入れること、それは特に知識を指すだろう。この知識のことをね、やたら知識を蓄えることの意味のなさを老子は時々言ってますけれども、そのことなんでしょうね。多く書く、聞くだけでは、そう、知識だけでは、多く知識を取り入れるだけではすぐに行き詰まる。心中を守るに越したことはない。翻弄されてしまいかねないということでもあるでしょうかね。で、冒頭のところに「藁人形」というのは、これは訳中のところには「犬の藁人形」、祭りの時にまじないとして用い、用が済めば捨てたものですね、藁人形ね。藁人形、犬の藁人形、おまじないということ。天地の間は不意語のようなものであろうか。天と地の間は不意語のようなものであろうか。ということについては、不意語は 外から何も取り入れることなく、いくらでも空気を出すことができる。それと同じく、心中を大切に保つべきであって、外から多くのものを取り入れるだけであれば、すぐに行き詰まってしまう。というふうに訳中のところに書いてますね。不意語は外から何も取り入れることなく、いくらでも空気を出すことができる。それと同じく、心中を大切に保つべきであって、外から多くのものを取り入れるだけであれば、すぐに行き詰まってしまう。心中、心中。心の中の何を大切にする、保つべきか。心中を大切に保つべき。心中、心の中、基本的には多分安定があるでしょうね。心の安定、それとその人の心ね心ねという言葉があると思いますが、基本的には心の安定と心ね、あるいはその人の質、精神的な本質ということになりましょうかね。知識で翻弄されてしまって、たくさん取り入れてしまって、そこでアップアップしてしまって、自分の本来の持ってる質っていうものがこうぶれてしまうっていうか、自分で見失ってしまうというか。で、ちなみにこの万民というね言葉がありますけれども、万民または百姓となってますが、米印が書かれてまして、訳中のところに万民、原文では百姓となっているということですね。老子の中では人、民、百姓、まあ、百姓、百姓と振ってありますね。が、人、民、百姓は次のように使い分けられている。人は一人の平凡な人間としての人、人で、民は民衆、農民を中心とした仕事をして暮らしている人たち、およびその家族、徴税、税金を徴収される対象者、非支配階層の人々であって、監視、官僚というか、お役人は含まない。で、百姓は直接商人、聖人の統治下にある人々、監視も含むということは、すべての人々ということになるということでしょうかね。さて、第五章、これは最古の老子にもあるということですが、第五章、天地には思いやりがない、万民を藁人形のように扱う、商人には思いやりがない、万民を藁人形のように扱う、 天地の間は、天地の間は、不意語のようなものであろうか。空虚であって、しかも尽きることがない。動かせば、いよいよ出てくる。多く聞くだけではすぐに行き詰まる。心中を守るに越したことはない。天地には思いやりがない。天地は万物を藁人形のように扱うということですかね。商人には思いやりがない。万民を藁人形のように扱う。商人には思いやりがない。商人は万民を藁人形のように扱う。天地の間は不意語のようなものである。空虚であって、しかも尽きることがない。動かせば、いよいよ出てくる。天地の間は、不意語のようなものであろうか。空虚であって、しかも尽きることがない。空気のような天地の間は空気のようなもの。その天地の間に人間がいるということなんですけれどもでその人間は天地に翻弄される。あるいは天地の間にある人間同士が翻弄し合う。互いに藁人形のように扱うとも言えるんでしょうかね。だから多く聞くだけではすぐに行き詰まる。心中を守るに越したことはないということになるんでしょうか。さて、まあ読み何度か読んでいくうちにまたいろいろとね頭の中が巡りますね。で、まあ小池、この絹に書かれた白書のこの小池先生のまとめとか、この白書老子のこの小池先生の方には、小池先生は割とこう老子ってこう今完成原稿本にあるような、なんて、まあある種例えば孔子、儒教へのちょっと批判とかそういうものはあんまりなかったんじゃないかというふうなこととか、もう少しこう自然体みたいにこう解説のところでは書かれてたんですけれども、今度この最古のこの老子の研究をまとめられた方は、いやそんなことはないと、かなり強いものがあるというふうなことがちょっとだけこう読んだところに書かれてたんですけど、こうやってこの孔子の最古のものをちょっと読むと結構なんかね強さを感じるというかいうことはありますね。さて、まあこれはやっぱり読み続けるところにまた意味があるということでしょうかといったところで8時55分になったところです。以上です。